さて先生、いよいよ治療というところに入っていきたいんですけれども、はい、よろしくお願いします。
は
い、
まず先ほどから述べていますけども、映像も全身の動脈硬化に対する危険因子の治療と生活習慣の改善というものが基本的な治療になります。ASO は動脈硬化症の慣れの果ての病気ですので、一般的な動脈硬化症に対する治療介入を行います。タバコを吸っている方には喫煙は大きな危険因子ですので禁煙を徹底します。糖尿病に対する食事療法や運動療法、適正な血糖コントロールが重要です。また血圧や脂質異常症も厳密に管理します。こういう生活習慣の改善を基本的に行いつつ、お薬での治療というものもあります。間欠性跛行患者さんに対する薬物療法の主な目的は脳神血管イベントを起こさないというふうにする予防になります。抗血小板薬という血液をサラサラに保つようなお薬を第一選択として、下肢の痛み、冷たさ等の症状や血の巡りが悪いことを改善する効果が期待できるお薬を選択します。また運動療法という治療も重要です。間欠性跛行患者さんでは足を使うこと、簡単に言えば歩くことというふうに考えていただければいいんですけども、足を使うことによって歩行の効率や血管の中の細胞の機能、骨格筋の代謝の改善などによって症状を改善させると言われています。我慢できる程度の痛みになれば歩くのをやめて治まるまで休憩して、また同程度の痛みになるまで頑張って歩いていただくということを繰り返します。で、この効果が継続するには運動の継続が必要ですので、例えばもう1週間に一遍しかできないような激しいことをするというのではなくて、毎日足が少し疲れるなという程度の散歩を繰り返し行っていただく、そういうことがいいかなと思います。
はい、
散歩をするのが難しい、例えば冬の時期で外に行くのが怖いとか、そういう時期であれば、例えば座った状態でテレビを見ている時にコマーシャルの間だけ足踏みをして足の筋肉を使うと、足の筋肉が収縮すれば足の血管も収縮しますので血流が良くなりますので、そういうことの積み重ね、継続は力なりだと思います。で、そのような治療でもまだ症状が取れないという場合には血行再建といいまして、その狭くなった血管や詰まった血管に十分な血液を流すような治療というものを行います。で、血行再建には運動療法と薬物療法では十分な効果が得られない場合に行いますけども、カテーテルによる治療と外科的なバイパスの手術、バイパス術があります。カテーテル治療はカテーテルという細い管を血管の中に通して、狭くなった血管を中からバルーンと呼ばれる風船で拡張して、そこにステントと呼ばれる金属製の網状の筒を血管の中に入れて固定して、拡張力を保つことで血流を維持させます。これは局所麻酔で行って、傷口も小さくて患者さんの負担が軽くて済む治療法です。 ASO に対するカテーテル治療は年々増加しておりまして、当院でも年間100例以上の治療を行っています。またバイパス手術という選択肢もあります。下肢の血管は大動脈という人間の中で一番太い血管、体の真ん中を走る血管ですけども、そこの分岐するところから骨盤内、大腿部および膝下血管に及びます。バイパス手術は狭くなったり詰まったりした箇所に体の他の部分から切り取った血管、あるいは人工血管をバイパスとして取り付けて血流を確保する方法です。カテーテル治療に比べて患者さんの負担は大きくなりますけども、病変の部位や正常によってはバイパス術の方が治療成績が優れています。
はい、
当院では ASO の血行再建を検討する際には、治療カンファレンスで循環器内科、心臓血管外科、放射線科の医師で協議しまして、治療方針を多角的に協議しまして、患者さんにより良い治療方針を提示できるように努めています。
カテーテル治療、バイパス手術、どちらも入院治療になるということですか？
そうですね、どちらも入院での治療が必要になります。
はい、入院期間としては
カテーテル治療ですと大体3泊4日程度の入院で治療が可能となります。バイパス手術の場合は少しもうちょっと長くなります。
はい。でもその後ということを考えた場合にはとても有効であるということですね。
そうですね。ただし一度治療して全てが治るというわけではなく、再発を起こしてしまったりですとか、また新たな部位の血管に同じような病気が起こってしまうこともありますので、治療した後も引き続き生活習慣の改善というものを続ける必要がありますし、再発予防のためにお薬を飲んでいただくということも必要になってきます。
ということはやはり基本となるのはそのカテーテル治療バイパス手術の前にお話をいただいたその生活習慣の改善、そして運動や薬物治療、このあたりをしっかりと行うということですね。
そういうふうに考えていただいていいと思います。
はい。今回は下肢閉塞性動脈硬化症ということで、この足の周りのお話ということで、はい、いろいろと検査ですとか治療方法を伺ってまいりましたけれども、つまりグループではあるわけですよね、動脈硬化の。
そうですね、もう全身の全身病というふうに考えていいと思います。
は
い。
では下肢を取り掛かりに先生のところにお尋ねした場合なんですけれども、実際その他の部分も間違いなくと言っていいほど動脈硬化症ではあるということで、その辺は見つけてくださるんでしょうか。はい。
まず足に血管病がありますと、心臓ですとか脳の方にも血管病を隠れて持っている可能性がありますので、そういうところにそういう疾患がないかどうかっていうのも合わせて検査をいたします。で、特に私たち循環器内科は心臓をメインに見る科ですので、心臓の病気が見つかったらまず心臓の治療も行いますし、足の治療も行います。で、患者さんの状態を見てどちらの治療を優先に考えればいいかということを考えさせていただいて、適した治療というものをやっていきます。足だけやりっぱなしということではなくて、足を見て体全体を見る、木を見て森を見ずということにならないように努めています。
なるほど。もうトータルで向き合ってくださるということですね。
そうですね。で、私たちの科だけではなくてですね、脳神経内科や、脳神経外科さん、あとは糖尿病内科さん等もかなり頭の血管の病気、糖尿病を持っておられる方というのは心臓病等の合併があるということで、こういう ABI 検査をスクリーニング的にやってくださいまして、病気がありそうな患者さんというのは積極的に紹介していただけますので、そこで次の治療につなげていくという連携もうまくできていると思います。
ということは各科のお医者さんたちと連絡連携を取り合ってる。
そうですね。適切な時期に適切な治療ができるようにということで努めています。
それにしましても繰り返しになるかもしれませんが、足が痛いという症状を感じてらっしゃる方で、本当にどこの病院に行こうかと、つまりその整形に行ってみたり皮膚科なのかまた内科受診なのか、本当にこのまた通っていてもまた他の病院に行って症状が良くならないからいろいろな病院に通っているという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、どうでしょうか。
そうですね。足の冷感、冷たい感じがしたり、しびれ、あと先ほどから述べました間欠性跛行というのは実は背骨の異常ですとか神経障害が原因で起こることもありますので、整形外科や神経内科での精査が必要となることもあります。ただしそういう症状があって、例えば整形外科、内科、皮膚科等で治療されていてもなかなか良くならないというふうな場合がある場合は、血流障害が起きている可能性がありますので、 ABI 検査を受けられると血流障害があるかないかということは簡単に判断できると思います。
ということは可能性の一つとして調べておきたいという方は ABI 検査をお願いできますかみたいなことは、私たちの立場でお医者さんに言ってもいいんですか。
もちろんいいと思います。ちょっと言いづらいところがあると思うんですけども、最近ではその ABI 検査受けませんかというふうなパンフレット等のものも医療機関では置いてあるところもありますので、実際私たちも診察しているときに患者さんから外でこういうのを見たんですけどやってもらえませんですかとか、やりたいんですけどという話をされて、そういう検査を受けていただく方もいらっしゃいます。
じゃあちょっと言いづらければラジオで聞いたけれども、ね、私もちょっと気になるので ABI 検査、
そうです ね,
ねお願いしたいと。怒りませんよね先生ね。
大丈夫です、
大丈夫、はいね、じゃあちょっとこれは覚えておきたいですね。 ABI 検査というところね。
で、医療機関によってはその検査をちょっとできない医療機関もあるかもしれないので、はい、まずそこでできるかどうかを確認していただくということが必要かなと思いますけども、はい、今はもう開業医の先生とかのクリニックのレベルでもそういうのをできるところがたくさんありますので、はい、気軽に受けていただければいいんじゃないかなというふうには思っています。
はい、先生いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、ぜひラジオ聴きの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
今回のお話でちょっと覚えておいていただきたいことがいくつかあります。下肢閉塞性動脈硬化症 ASO は足の血管病ですが、冠動脈疾患や脳血管疾患を合併する可能性が高く、これらの合併疾患が原因で死に至る場合が多いです。 ASO が見つかりましたら、足の血管だけではなく他の血管疾患の検索および全身的な動脈硬化の予防というものが必要です。そういうことを行うことによって ASO をはじめ脳神血管疾患の早期診断早期治療ができて、クオリティオブライフ生活の質を維持すること、健康寿命を延ばすことができると思います。